聖書をお読みいたします。イザヤ書43章16節から21節。主はこう言われる。海の中に道を通し、恐るべき水の中に通路を開かれた方、戦車や馬、強大な軍隊を共に引き出し、彼らを倒して再び立つことを許さず、刀身のように消え去られた方、去らせた方、はじめからこのことを思い出すな、昔のことを思い巡らすな。見よ、新しいことを私は行う。今やそれは見栄えている。あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。野の獣、山犬やダチョウも私を拝める。荒れ野に水を、砂漠に大河を流れさせ、私の選んだ民に水を飲ませるからだ。私はこの民を私のために作った。彼らは私の栄誉を語らねばならない。神による将来と題しまして、使徒信介牧師より説教をお聞きいたします。
ただいま旧約聖書のイザヤ書43章の16節から21節までをご一緒にお聞きしました。その中の18節の言葉をもう一度繰り返してお聞きします。はじめからのことを思い出すな、昔のことを思い巡らすな。こんなふうに呼びかけられているのは神様の民イスラエルの人たちです。先に戦争に敗れたイスラエルの民は国を失いました。そして国民の多くが二度に分けてバビロンに捕虜として連れて行かれました。バビロン捕囚というふうに世界史の中で言われる出来事です。で、捕虜とされた人たちは捕らえられていった先の地で国を失った現在の惨めさを嘆きながら、かつて神様が親しく関わりを持ってくださった昔を忍びます。かつての日、神様は頼もしく行動してくださった。先祖たちはエジプトでの奴隷生活から導き出され、荒れ野の中を導かれて祖国に戻ってくることができた。その途中でエジプトの戦車や騎兵、また強力な武器を持つ軍隊に追い迫られ、命の危険を感じたこともあったけれども、神様は海のただ中に道を開いて先祖たちをお救いくださった。逆に追いすがる敵を海の水を持って飲み込んでくださった。まるで赤々と燃え盛っていたろうそくの灯芯が水をかけられて瞬時に消えてしまうときのように、神様は先祖を脅かしていた敵をやすやすと消し去ってくださった。あのとき神様は先祖たちと共にいて、いつも確かに守ってくださった。今囚われの身になっているイスラエルの人たちはそんなふうに昔のことを忍ぶのです。16節17節でそのように語っています。主はこう言われる。海の中に道を通し、恐るべき水の中に通路を開かれた方、戦車や馬、強大な軍隊を 共に引き出し、彼らを倒して再び立つことを許さず、刀身のように消え去らせた方。かつて神様はそんなふうに先祖に向き合っていてくださった。そう神様のことを思い出して、昔は良かった、そういうふうにイスラエルの人たちは昔のことを忍ぶんです。しかしながら、そんなふうに過去を思い返して懐かしがるということは、今この時には危険なことです。なぜかというと、もしかするとそうすることというのは、今現在の状況については自分たちに何の希望も見出すことができずにいるということの印であるかもしれないためです。仮に今現在置かれている状況に希望を持てないために、過去を懐かしんで心を慰めようとしているのであれば、それは深い諦めの中に歩んでいるということの印です。昔は良かった、我々がまだ若かった時があった、そして今現在のすっかり混乱しきってしまった世の中の状況に巻き込まれるよりも前、すべては今よりずっと輝いていた。みんな若くて将来があり、どこへでも望む方向に向かって進んでいけそうだった。やる気さえあれば何でもできると感じられたし、また世界もそうなることを待っているようだった。あの時にはまるで神様が自分たちのために命の道を開いてくださるとさえ思うことができた。確かに以前はそんなだったはずなのに、それに引き換え今はそんなふうに昔を懐かしんで過ぎ去った過去に思いを寄せるんです。年を取った人や今現在の状況に絶望を覚えている人は時にそんなふうになってしまいますが、しかし心の向きがそんなふうに後ろ向きになって心を過去に固定してしまうのは、実は生きる上では大変危険なことです。どうしてか、そんなふうに心の思いを過去に固定してしまう結果、今現在まさに今日という日に神様が与えようとしておられる恵みを見る可能性が失われてしまうからです。神様は私たちに御言葉を語りかけてくださる。それは過去においてではありません。常に今日という日、私たちが今を生きているこの時に神様は私たちに御言葉を語りかけてくださり、そしてそこから将来が始まります。ところがそうであるはずなのに、私たちの思いが過去に固定されてしまって、今ここにいるこの私に対して神様が語ろうとしてくださる御言葉が聞こえなくなる。その時にはせっかく語りかけられている言葉がついに聞かれずじまいに終わってしまうんです。それは神様が 黙りこくって沈黙しているからではありません。私たちの側が耳を開かずにいるためです。ですから神様は過去の先祖たちの時代を恋しがって、今は深い憂いの中に沈み込んでいるイスラエルの人たちに向かってお語りになるんです。それが18節の言葉です。初めからのことを思い出すな、昔のことを思い巡らすな。でそうおっしゃいます。でもどうしてでしょう。なぜ初めからのこと、あるいは昔のこと、つまり過去を振り返るなと厳しくおっしゃるんでしょうか。その理由は続く19節のところに語られているような事情があるためです。19節をお聞きいたします。見よ、新しいことを私は行う、今やそれは芽生えている、あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。この言葉を取り継いだときに、これを語った預言者イザヤの目には当時の世界情勢が映っていました。時代は確かに変わり目に差し掛かって、新しい胎動が始まっている様子がありありと見て取れました。新興国であるペルシャのキュロス王が台頭して、メディアやリリアといった古くからあった国家を次々と倒し、ついにはバビロニアにも攻めかかり、それを滅ぼしそうな勢いでした。一時当時の世界の名手として君臨していたバビロニアは、この時代には内部で分裂を繰り返して、すでに勢いを失い、自滅する寸前にまでなっていました。もちろん、バビロニアは大国であるので、決して侮ることはできません。しかし、それでも着実に時代が動きつつあります。預言者イザヤは、そこに生ける神様の働きを感じ取るんです。そしてある新しいことが行われ、それは芽生えている、そう告げ知らせます。で、間もなくイザヤの予言の通りになっていきます。紀元前の539年、バビロニアという国は滅亡していくんです。そしてその明くる年、ペルシャの王キュロスがバビロンの新しい主人になりますが、この新しい主人は囚われの境遇にあったユダヤの人たちを解放して、祖国に戻ってよいという勅令を出しました。祖国に帰らせてくれる、そういう喜ばしい勅令を出してくれたキュロス王を、預言者イザヤはまさに神様から使わされた救助者、救い主である、そういうふうに理解をします。今日は43章を聞いていますが、この先の45章の一節を見ますと、神が油を注がれた人キュロスという言い方が出てくるんです。油を注がれた人、つまり王であったり預言者であったり祭司であったりですが、神様が特別な役目に使わしたキュロスという人物がいる。イザヤはそう思ったんです。このキュロス王を、先に戦争に敗れて滅んでしまったイスラエルをもう一度復興させるために、神様が特にお選びになって油を注ぎ使わされた人物である。イザヤはそう受け取りました。ところがです、 そんなふうに囚われの身となっていたイスラエルの人たちが希望を持ちながら40年ぶりにエルサレムに戻ります。するとかつての祖国に戻ったところで次々と困難な問題が持ち上がるということになります。事情は決して簡単ではありません。そしてキュロス王もイスラエルの人たちがエルサレムに戻ってからはさほどの後ろ盾にはなってくれませんでした。神様がイスラエルの人たち、ユダの人たちを解放して再びエルサレムで礼拝をできるようにしてくださったというのはその通りだったんですが、ペルシャ王のキュロスは決してイザヤが思い描いたような救い主メシアではありませんでした。したがってイザヤが思い描いた期待というのは現実の出来事によって裏切られていくことになります。そしてイザヤの後を継いでいく無名の若い預言者たちはさらなる先に希望をつないで将来を待ち望みながら生きていくようになります。そしてそんなふうに待ち望まれてついにやってくるメシアというのが私たちにとってはこれは新約聖書の時代になりますが主イエスキリストという方になるんです。ですから今日聞いている聖書の言葉というのは主イエスその方を思い浮かべながら読むとしてもちっとも変ではありません。もう一度19節を読みます。見よ、新しいことを私は行う、今やそれは芽生えている、あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。新しいことが行われている、それはすでに芽生えていると言われています。救い主メシアの訪れによってすでに芽生えさせられている新しいこと、それは一体何でしょうか。それは私たちにとってみれば救い主であるイエス・キリストによって私たちにも罪が許されて神様との交わりが与えられている。そしてあなたは今日ここから神様に愛され慈しみを受けているものとなってもう一度生きてよいのだと、そう語りかけられている永遠の命の希望のことではないでしょうか。永遠の命といってもそれは私たちが永久に死なない不死身の体を得るということではありません。私たちが年を重ねて死への道行きをたどるような時にも、またたとえ若いとしても私たちの人生の前に巨大な壁のように感じられるさまざまな限界が立ちはだかって行く手を遮り乗り越えていくことができないと感じられるような時にも、あるいは重たい日常の中で全てが物薄くなって何も変わることはないのではないかと思うような時にも、なおそのところで神様が私たちに望んでいてくださり、私たちを慰め励まして、今日与えられている命を喜び楽しんで生きていけるようにされるということが私たちにとっては 永遠の命を生きている人間の姿ということになるのではないでしょうか。このところには新たに芽生えている事柄が荒れ野の中に引かれた一本の道や砂漠に流れる大河というイラストで語られています。荒れ野という言葉を耳にすればイスラエルの人たちは思い当たることがありました。それは神様が最後に約束の土地に導き入れてくださったときまで苦しい荒れ野を持ち運ばれたという40年間の経験です。その中で神様への信頼を失い、神様に反発したり呪ったり、あるいは神様なんかいないのではないかと思いながら歩んだ、そういう困難な生活を過ごしながらも、しかし道は最後まで失われませんでした。神様がイスラエルの人たちを荒れ野を通らせて約束の地に導いてくださった。それと同じように今日ここで神様が私たちに語ってくださる一本の道があるんです。私たちの人生もまたそれぞれに先へ先へと持ち運ばれていって、やがて私たちの人生の最後の目的地まで、私たちが与えられた命をすべて生き切って、あなたはよく生きた、もう帰ってきてよいのだと言われるそのところまでの道のりを神様が歩ませてくださいます。そしてまた砂漠に流れる大河というイメージからは、そうやって与えられる旅路が決して無味乾燥なものではなくて、絶え間なく神様が潤いを与えてくださり、そしてまた川のところどころに作られているオアシスにおいて緑の木陰が備えられ、私たちが休息を取りながら先へと進んでいくことができるようにされる将来が感じ取れます。私たちは神様によって生涯の道を備えられ、そしてその時々に潤され、休息を与えられ、力を回復させられるようにして今与えられている人生と命を先へ先へと進んでいくようにされているんです。で、思えば私たちにとっての礼拝の時というのはまさにそういう時ではないかと思います。今私たちはここで夕礼拝を守っていますが、どうして夕方にも礼拝を守るのでしょうか。朝の礼拝に参加することができなかった方が夕べにも礼拝を捧げることができるようにという配慮でしょうか。そしてまたその礼拝が寂しくならないように、朝の礼拝に出たけれども夕の礼拝にも出ようという思いがあって私たちはここに集っているのでしょうか。しかしそうだとするとです、朝の礼拝であろうと夕べの礼拝であろうと、とにかく私たちには礼拝を捧げるということが必要だということになるんじゃないでしょうか。しかしそれならばどうして礼拝が必要なのか。あるご婦人がこんな証をなさったことがあります。教会の礼拝に参加をするとき、自分はいつも新しくそこからの1週間が始まるという思いにされるというんです。身なりを整えて神様の前に集められ礼拝に預かると、新しい思いでここからまた1週間の生活に歩み出せるのだという安心感を覚える、そうおっしゃいます。聖書の読み聞かせを通して神様からの御言葉をいただき、神様が自分にも親しく言葉を語りかけてくださり、 そば近くにいてくださることを確認させられ、どんな時にも主がこの私に寄り添ってくださる愛を知らされる、そういうふうにおっしゃいます。まさにそういう感覚というのが、荒れ野の中になお進むべき道が備えられて、しかも砂漠のような歩みのただ中にも大河が流れるようにされ、人生のどこまで行っても神様が私たちを潤し、また休息を与え、先へ先へと持ち運ばれるという生活の実感なのだろうと、そう思いながらその証を伺ったことを覚えています。神様はご自身の民である人たちに道を開いてくださり、命の水を飲ませて寄り添ってくださいます。人生の中で困難や苦しみに直面させられるような時にも、いつもシエスが共にいて、あなたは神様と結ばれている、私が十字架にかかってあなたの罪をすべて背負って清算しているから、あなたはそれによって神様に愛されているものなのだという御言葉をかけてくださり、私たちに永遠の命の希望を与えてくださいます。私たちは礼拝を捧げるたんびにそういう希望を聞かされ、そして真実な神様の御手に持ち運ばれて、地上の生活をこの礼拝から生きていくんです。今日の聞いた聖書の最後の21節でこのように語られていました。私はこの民を私のために作った、彼らは私の栄誉を語らねばならない。私たちの地上の日々に寄り添い伴い、そして私たちがやがての日、肉体の死と呼ばれる不可解な出来事をくぐらなくてはならないその日に、なおその先にもおいでになって、私たちにその時その時命を喜び楽しんで生きることを知らせてくださる方が、常に御言葉を語って私たちを力づけてくださいます。私たちはその方の栄誉を語るように礼拝に集められるんです。御言葉を聞いて励まされ、勇気を与えられ、力を与えられ、喜びいっぱいに生きていく、そのような私たち自身の生活を通して命を生きることを許してくださる神様を褒めたたえる者たちとされたいのです。地上にあって今日ここからの命を喜び生きることで神様をたたえる幸いなものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私はこの民を私のために作った、彼らは私の栄誉を語らねばならない。あなたはそのようにお語りになり、またそのことのために絶えず新しい御業を始めてくださいます。私たちが目の前のさまざまなことに心を奪われ、嘆いたり不機嫌になったり崩折れたりしているときに、あなたはすでにその傍らで私たちのための新しい御業を芽生えさせ、それを育て、そして私たちを支えてくださいます。どうかそのようにあなたが私たちを絶えず帰りに持ち運んでくださることを私たちが知るものと されますように。あなたの御声を聞いて喜びを与えられ、命を生きる思いを新たにされて、ここから歩むものとさせてください。そしてどうか私たちが自分の人生をただ生きるだけではなくて、さらに続く世代のためにも、私たちが生きする生涯を過ごしていくことができますように、どうぞ私たちを御言葉によって慰め、励まし、勇気を与えて、あなたのしもべとしての在り方を確かにさせてくださいますようにお願いいたします。お一人一人に与えられているそれぞれの生活の技をどうかあなたが励まし、強めてくださり、御前に清い正しい営みを行っていくことができますように守り持ち運んでください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。